私が導かれたのが、あのデルク先生、ピーター・デルク先生とマリア先生 の、 あのやってらっしゃる教会、あの老いた目のナイトキリスト教会で、あの洗礼を導かれて、そして洗礼を受けさせていただいたので、そこであのデルクセン先生に教えていただいたことっていうか、そういうこともあのクリスチャンとしての生き方っていうことをあのいろいろ一番最初に教えていただいた、そのことも一緒に明かししたいと思います。で、あの私はあの大学1年生の時にあの洗礼を受けました。デルク先生、ピーター・デルク先生にあの洗礼を授けていただきました。それまでですね、クリスチャンになる にあたって、私がずっとも、考えていたとか求めていたこと2つあるんですね。一つは私には私っていう人間に価値あるのかなっていうことがあの疑問、一つの疑問です。大きな疑問だったんですね。っていうのは、あの日本の社会ってすごい学歴社会というか能力社会で、あの私の父はあの高校の教師だったんで、もうなんかあの勉強することとか成績とかそういうあのことがもうその価値っていうか、あのその人の価値を決めるっていう、もうそういうあの価値観の家庭で育ちました。ですからいつもこう自分の価値にあの不安があったんですね。あの私は本当になんていうかな、価値があるのかなっていう。で、あのそういうあの中で、後で話しますけれど、大学の入試にちょっと自分の行きたいところ行けなくって、失敗してしまったっていうことがあって、でそこから神様を求め始めたっていうことがありました。それからもう一つはなんですかね、この世界に本物の愛があるのかっていう、その疑問がずっとあったんですね。で、なんでそういうことをずっと考えてたかっていうと、小学校5年生の時に、転校したんですけれども、その転校した先で、なんていうんですかね、大きないじめに、ひどいいじめにあって、それで、クラスの、子たち、みんなから、なんていうんですかね、口を聞いてもらえないとか、それから、一緒にいるのも避けられるとか、そういうことを一年ぐらい経験して、で、先生も助けてくれない。で、友達だと思ってた子たちがみんな、自分をこう、なんていうかな、避けるとか、そのクラスになんかボスみたいな子がいて、で、その子の言うことをみんなが聞いて、私は、ちょっと排除されるっていうような経験をしたことがあるんですね。で、そういうことがあったもんですから、私は、その、友情っていうのにはすごく何て言うんですかね、人って信頼できないものなんだなって、子供心に、人間の心って信頼できないものなんだなって、友情っていうのも、いつもちょっと引いてるっていうか、そういう気持ちになってました。それから私の家族は主人の父の母だから、おばあちゃんと一緒に暮らしてたんですけれども、私の母とおばあちゃん、だから嫁と姑になるんですね。父の母だから母とおばあちゃんが家族の中で、いつもなんていうか仲が悪いっ ていうことでもないんですけれど、あのお互いに、あの、うん、なんていうんですかね、あの、まあ、何かがあるっていうか、そういうあの中でずっと育って、それである時もそれが表面化して、で、あの、まあ、母が、あの、おばあちゃんになんか辛く当たるようになってしまって、で、それ、私はおばあちゃんも、あの、お母さんも、あの、好きだったんですけど、まあ、どちらに味方していいのかとか、本当にあの、悩んで、その間で、とてもなんか辛かったんですね。で、そういうようなことをちょっと経験してたもんですから、あの、私の中で、家族っていうものも、の中に、の愛っていうのも、なんか、あの、本当にあの、なんていうのか、あの、信じることができないっていうんですかね。本当に安心できるような愛っていうものはないのかなっていうふうに、あの、まあ、なんていうんですかね、考えるようになってしまって。そして、まあ、結婚するっていうことにも、まあ普通は女の子は結婚に夢があるんですけど、結婚するってことにもちょっと怖いっていうか、結婚に夢を持つことができない。結婚するのは怖いな、結婚した後どうなるんだろうっていうような、そういうあの思いを抱いていました。で、そういう中に、あの、いたんですけども、そういう中で、あの、大学入試、ちょっと失敗してしまって、そして、まあ、地元の大学に行くようになりました。私が、あの、住んでたところは、あの、九州の、あの、まあ、あの、大分県の大分市っていうところだったんですけど、あの、本当は、あの、別の東京とか、そういうところの大学に行きたかったけれど、あの、本当に大学、あの、行けなくって、それ、地元の大学に、あの、行くことになりました。で、その時から私悩み始めて、あの、前から考えて悩んでたことが、だんだんと大きな、あの、なんていうか、悩みになってきて、自分には価値があるんだろうか、とか、あの、自分はどうやって生きていったらいいんだろうか、とか、それから、こういう自信がなく生きてるものに、あの、ものにとって、あの、どういう、あの、生きる、なんていうの、価値があるんだろうかとか、いろんなことを考え始めて、そういう中でですね、私、ある時、大学1年生の、あの、ある時に、道を歩いてたんですね。5月頃だったんですかね。大学に入ってもあまり嬉しくなくて、自分の、あの、希望の大学じゃなかったことがあって、それであまりもう学校に行くのも嫌で、そんな時に道を歩いてたらですね、ある人から声をかけられて、全く知らない人が、で、あなたは神の存在を信じますかっていう、そういう言葉をかけられたんですね。で、私はその時に、はっと思って、で、神様がいらっしゃったんだって思ってですね。あの、というのは私はあの、幼稚園から小学校ぐらいまで、あの、教会の日曜学校に行ってたんですね。で、あの、日曜学校でイエス様のことを習ったり、それからあの、子羊を抱いたイエス様、良い羊飼いですっていうような、そういう話ずっと小さい頃聞いてたんですね。でもある時期からはもう行かなくなって、で、あの、そんなことがあったもんですから、あの、そのことを思い出したんですね、その時に、はっと。で、あの、あ、神様がおられる、じゃないかと。で、あの、もしかしたら、その私の、あの、こういう、なんか、あの、疑問っていうか、悩みっていうものを解決する道があるんじゃないかって、あの、まあ、なんていうか、直感というか、ひらめきがあったんです。なんですけど、その私に声をかけてきてくれた方は、クリスチャンじゃなくて、 統一原理っていうか、皆さんご存知ですかね。韓国の、キリスト教の異端っていうことで、言われてる、統一教会っていう。今、その私が大学生の時に、ものすごくその統一原理が、大学の中にも原理研究会っていうのがあって、統一原理の方々がもういろんなところで伝道しておられたんですね。で、その一人に私も捕まってしまって、そして、あなたは神様の存在を信じますかっていう、そういう質問を突然してこられたり、されたんですけど、で、私はそれで、神様、もしかしたらその聖書の中に答えがあるのかもしれないと思って、その人についていったんですね。そして、原理講論を、勉強、一緒に勉強しましょうってことで、最初は聖書を勉強しましょうって言われて、そして、聖書を勉強できるのかなと思って行って、行ったんですけど、実際に勉強したのが、原理講論っていう、その統一教会の、なんかバイブルみたいなものだったんです。で、それをずっと学んでる中で、私が小さい頃、行ってた教会で教えていただいた、その神様の子供であるイエス様っていう方は全然そこに出てこなくって、それでいつ出てくるのかなと思ってたんですけど、最後頃出てきて、で、それで、でも、それは、本当の救い主じゃなくて、韓国の、文鮮明っていう、その人が本当のメシアなんだっていう、そういう、教えだったんですね。で、私はその時に、あれ？ってなんか違うなって思って、ものすごく熱心におし、あの、伝道されたんですけれど、その時に私、もっと聖書そのものをちょっと読んでみないと、これはわからないなって本当のことはと思って。そして、たまたま私の母の友人が、ベルクセン先生の教会のに行っておられたんですね。で、そこで、ベルクセン先生の、長女の、バンジさんが、カナダの大学に行かれてて、それで、夏休みに帰ってきて、大分のそのメノナイト教会で、英語の、バイブルクラスを、バイブルクラスだったか、英会話クラスだったかちょっと覚えてないんですけど、それを始めるので、誰か来ませんかっていうような話があって、それで母があなた行ってみたらって言われ、そして誘われて来ました。で、私は英語に関心があるというよりか、なんていうんですかね、聖書を教えてほしいっていうの気持ちがあって、それで聖書を聞けるんじゃないかっていう気持ちで、そこにデルク先生の教会に足を踏み入れることになりました。そして、そこで、いろいろ、万事さんに質問したんですね。聖書のこと。で、そしたら万事さんが、そんなに聖書に関心があるんだったら、礼拝に来てみませんかって言われて。で、私は、なんか、本当はすごく嬉しくて じゃ礼拝に行きますっていうことで、礼拝に行って、で、デルク先生とか、マリア先生にお会いして紹介してもらって、で、それからもう毎週礼拝に行くようになりました。で、その中で、私がですね、本当に統一原理の方に、こう入っていく、ところの手前で、デルク先生たちとお会いできたっていうことは、本当に神様のお導きだったなと思います。で、先生は、毎週の礼拝のメッセージで、本当に聖書そのものを、教えてくださった。まあ、当たり前のことなんですけど、聖書に書いてあることを、本当に、そのまま、垣根なく、っていうか、教えてくださいました。で、私が悩んでいたことを答えてくださって、で、そのことだけじゃなくて、私、デルク先生の、ご夫婦にお会いして、それからご家族にもね、お会いして、で、そこで一緒にご飯食べたりとか、教会で いろいろ交わっていく中で、先生たちの中に神様の愛っていうか本当の愛ってあるのかなって私がずっと考えていた、この世界に本物の愛なんてないんじゃないかって、人間の愛っていうのは信じられないっていう思いがずっとあった中で、先生たちの中に、神様の愛っていうか、決して、なんていうのかな、裏切られない、本物の愛っていうものが、こう見えた、見たんですね。で先生たちは聖書の御言葉を語るだけじゃなくて、実際に生きておられて、それを私に見せてくださったんですよね。だから、その先生たちの教会に出会わなかったら、先生たちに出会わなかったら、私は多分統一教会に、統一原理の中に入っていってたと思います。だから本当に感謝しています。で、そういうことがあって、そして、私が一番悩んでた私には価値があるのかっていうことですけど、そのことについても本当に聖書が御言葉が答えてくれて、それが一番最初に挙げてくださったイザヤ書の43章の4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。で、学歴だとか能力だとか、その人の何かでもって価値が決まるんではなくて、日本の社会ももう その価値観ですけれど、でもそれで私の価値が決まるんじゃなくて、神様の価値観、価値が神様は私を高価で尊いっていうふうに作られたんだ。で、私は神様の目から見て高価だし尊いものなんだと。愛されているものなんだ、神に愛されている子供なんだっていうことがはっきりと分かって、で、私はもう自信を持って生きることができる、私は誰がなんと言おうと価値があって尊い、神様から見たら尊い存在なんだな、本当の自信が与えられました。そして本当の愛っていうものも、神様が私をその本当の愛で、裏切られない愛で愛してくださっているっていう、その愛も知ることができました。で、本当にそのことで私はクリスチャンになりたいなって、本当にここに救いがあるし、ここに愛があるっていうことが分かって、洗礼を受けたいって、思いが与えられました。ただ一番、最後まで私が、わからなかったものっていうのがあるんですけど、そこに書いて、ちょっと、その、罪っていうことがよくわからなかったですね。で、いつもなんか、私は被害者だっていうような思いがあって、で、被害者意識があるうち、はやっぱり本当に罪ってわからないものなんだなっていうことを、最近改めて思うんですけど、私は罪人だ、あんたは罪人ですって言われて、いやそんな私そんなに悪いこともしてないんだけどっていうふうな思いがあったんですね。で、聖書で言われているそのイエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったっていうことが今一つ頭ではわかるんだけど、心でわからないっていうか、本当に私の罪のためにってイエス様は死んでくださったっていうけど、私はそんなに大きな罪を犯してないんだっていうような自分の中に、自分は被害者なんだっていうような意識がありました。だけれど、ずっとお祈りして、行く中で、ある時、自分の部屋で、教会から配られた、信仰の雑誌を読んでいた時に、イザヤ書の53章の4節から5節が、目にこうパッと入ってきて、で、このイザヤ書の、御言葉は、 イエス様のことを予言したあの御言葉ですけれども、クリスマスの前だったと思うんですけど、あの本当にあの誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、いう御言葉をあの読んでたときに、はっと思って、で、本当にイエス様は私たちのあの全てのあの病、痛み、罪を負ってくださったのに、私は彼は神様に打たれたんだな、そういうふうに、本当になんか冷めた目で十字架の上のイエス様を見ていたんじゃないか。でも、その十字架の上で、差し通されていらっしゃるイエス様っていうのは、私がそのイエス様の、なんていうんですかね、十字架の、苦しみは私の罪のためだったんだ。それを私は、本当に、冷めた目で、何か、私には関係がないっていうような目で、見ていたんだって。それこそ罪なんじゃないか。っていう、ことに、こう、はっとさせられて、で、その時に、イエス様、私は、あなたを、本当に、ていうか、私の罪のために死んでくださったっていう方として、本当に、受け入れますっていう、心からのお祈りが、できたんですね、その時に。で、そのお祈りができて、本当に神、イエス様は、私のすべての罪からの救い主、私の、すべての、からの救い主なんだっていう思いで、洗礼を受けました。で、クリスチャンになってから、やっぱりこう、今、クリスチャンになってよ、何十年ですかね、二十歳の時ですから、もう45年ぐらい経つんですけれど、今振り返ってみても、その時に、デルクセン先生から教えていただいた、クリスチャンとしての生き方っていうんですかね、それは、が私の信仰の核になっている、中心になっているなっていうことを、今も、思います。で、マタイの6章の33節。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは全て添えて与えられるっていう御言葉です。で、私に必要なものは、神の国と神の義をまず第一に求めるならば、他のものが、必要なものはすべて、神様がご存知だからすべて与えてくださるっていう、この御言葉がやっぱり先生から教えていただいた、大きな財産だなと思ってます。というのは、私の、クリスチャンになった時もそうですし、今もそうですけど、日本の社会の中ではね、建前と本音っていう言葉があって、で、その日本人っていうのは表ではね、これ信じますって言うけど、本音のところで本当の自分の心はまた違ってたって言って、いやそんなこと言うけど信じられないとかですね、建前と本音、表とまた自分裏、そういう、こう、外と内っていうか、そういう、考えっていうか、そういう、日本人のメンタリティがあります。で、やっぱり信仰を持つっていうことになった時も、やっぱり建前の信仰にとどまるっていうことは、が多いと思うんですけど、だけど、やっぱりデルクセン先生から私が教えていただいたのは、本音の信仰を持つっていうことですね。本音の信仰を持ちなさい。心から信じて従いなさいということです。 それで信仰と生活を一つにしなさい、一致させなさいということです。で、私がクリスチャンに洗礼を受ける決心をしたときに、両親は反対しました。なぜかというと、まあ、二十歳の娘が洗礼を受けると、結婚に差し障る。結婚、いい結婚ができないとか、相手の男性があんまり喜ばないとか、お見合いするときも、それが、お見合いの、妨げになるとか、そういうことで反対されたんですね。だけれども、その時に私は、私が生きていく上で、イエス様にある信仰っていうか、この信仰は、捨てることはできないっていう覚悟を持ってましたから、両親の反対があっても受けますっていう、二十歳過ぎてましたから、そういう、決心してたんですけど、うん、でも、母がですね、自分の友人のクリスチャンの友達ですよ、クリスチャンですよ、クリスチャンの友達を連れてきて、それで、その私に洗礼を受けないように説得してくれって言ってですね、そのクリスチャンのお友達、クリスチャンから、いや、あなた、日本でクリスチャンになると大変よって説教されたんですね。大学生の私だったんですが、もう50代ぐらいの、40代ぐらいの主婦の方でしたけど、で、日本のクリスチャンっていうのは本当に、建前クリスチャン、本音で本当に信じていないクリスチャンがたくさんいるわけですね。ですから、信仰と生活を一致させる本音の信仰を持ちなさいっていうことを、本当にデルク先生から教えられたと思います。そして、まあ、私はそういう中で、先生からも、また多くのことも教えられましたけど、そのこととですね、メノナイト、大分のメノナイト教会では、本当に福音を伝えるっていうことにとても熱心な、先生もとっても熱心でした。そして、私たちに、まあ、本当に、どのくらいでしたかね、毎週ではなかったけれど、礼拝が終わってから、いつも、美味しいご飯をいただいて、それからこう、近所にビラ配りとか、やってたんですね。で、ビラ配りをして、じゃあその人に、ビラを渡して、お話ししてごらんなさいとか、ことも教えられて。で、本当に熱心に、その福音を伝える、まあ、先生の思いっていうか、その思いも、本当に教えられたと思います。私の中にあります。で、先生がおっしゃったことで、今も覚えていること、の一つは、あなた方には、仕事、まあ、仕事、学生なら学業、で、社会人なら仕事があるでしょって。だけど、あなたたちの第一の仕事は、イエス様の福音を伝える仕事に召されている。あなた方の第一の仕事は、イエス様の福音を伝えるものとして、そういう仕事に召されていますよっておっしゃって。で、ファーストビジネスは、イエス様を伝えることで、セカンドビジネスがあなた方が今やってる仕事ですよっていうことをおっしゃってたんですね。それは今でも印象に残っています。で、そういう中で、私も、今行ってる大学の中で、イエス様を伝えたいっていう思いで、それで大学の中で聖書研究サークルっていうのを作って、で、統一原理の、原理研究会なども活発にやってましたので、もうその、間違った福音に行ってほしくない、私の友達とか、そういう人たちに、本当の聖書は何を語ってるのかっていうことを知らせたいっていう思いで、大学の中で聖書研究会を始めたりしました。で、そういう中で、大学の、大学生に、福音を伝えたいっていうふうに導かれて、それで大学を卒業した後、大学生伝道に、で、4年間働 伝道団体で働くっていうことに導かれました。でその時に与えられた御言葉がこの第一コリントの15章の58節、それからローマの12章の1節の御言葉です。で、時間があまりないと思うので読みます。第一コリントの15章の58節ですから、私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあっては無駄でないことを知っているのですから。で、いつも主の技に励みなさい。これ、主の技という言葉ですけど、これ、主の、仕事っていうふうに、ギリシャ語ではなってるようなんですね。これは、福音宣教の仕事ということです。そして、その仕事にいつも励みなさい。あなた方は、この自分たちの労苦が、主にあるならば無駄にならない。無駄でないということを知っているっていうふうに書かれてあって。で、私、その時に、デルクセン先生が語られてた、お話とリンクしてですね、主にあってのこの奉仕、主にある仕事っていう労苦っていうのは永遠に残るんだって、無駄にはならないんだ。だから本当にこのなんていうの、価値のある仕事っていうのは神様の福音を伝えるというその技なんだっていうことをここでなんか示されたです。それからローマ人への手紙の12章の1節ですけれど、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い、生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。っていう、この御言葉ですけど、頭だけの信仰じゃなくて、自分自身の体を捧げる信仰でありなさいということだと思うんですね。で、この生贄っていう形で自分の体を捧げるっていうこと、文字通りの形ではなく、私の人生を捧げますっていうことだと思うんです。ですから、この時に私は私の人生を神様に捧げますっていう祈りをこの御言葉を通して捧げることができました。で、どんな、ところでも神様、私は福音の宣教、語れるところに行きますっていうことで、そういう、祈りに導かれたんですね。そういう、ことで、先生に本当に、デルク先生とマリア先生に出会わなかったら私どうなっていたか、今も振り返ると怖いです。本当にありがとうございました。で、最後に私が先生にですね、デルク先生に、先生、私学生伝道にこれから行こうとしてるんですけど、先生、何か私にのよ、この本読んでみたらいいよって言われる本がありますかって、お聞きしたときに、先生がパッと、教会の、本、教会から本を取り出してきてくださって、キリストに根ざしてっていう本を、貸してくださったんですね。で、それはトーザーっていう方の本で、今は絶版で、私も持ってないし、その時、デルク先生が貸してくださって、それを読んで、で、先生が、これを読みなさいって言ってくださって、で、それが、キリストに根ざしてっていう、本でした。で、今でもその本を読んだ時の、思いを覚えています。エペソの3章の17節から19節のところを、内容の本だったんですけど、キリストに根ざしてっていう本です。どなたか持っていらっしゃったら、教えてくださったら嬉しいです。私の証はここまでです。